日本共産党国分寺市議団中山豪、貧困対策は最優先で実施を、暮らし守る姿勢に。市民の暮らしの実態から消費税増税中止を。中山、安倍政権の下で国民の実質賃金が 5% 以上も減少し、2015年10月から12月の GDP はマイナス 0.4% となった。個人消費の落ち込みが最大の要因と言われ、国民の所得よりも大企業の利益を優先するアベノミクスによって、市民の暮らしは悪化している。日本共産党には、リストラされたために住宅ローンが払えず、自宅が競売にかけられてしまった。母子家庭で子供2人、パートのみの仕事で所得は少なく、年収100万円くらいです。プラス母子手当で、なんとか生活してきました。消費税やゴミ有料化で何でも出費が増し、切り詰められるものもありません、という声が市民から寄せられている。しかし、市長の施政方針では、市民の暮らしの実態に対する記述がまるでない。市民の暮らしの実態から施政を考えることこそ、市長の最大の責任ではないか。市長、市民全体の所得が上昇することをぜひ期待したい。中山、生活に関わって消費税の問題、低所得者ほど負担が重くなる消費税 10% への増税に反対の声を政府に上げるべきではないか。市長、増え続けている社会保障費等を社会全体、消費税増税で補っていかなければならない。中山、消費税増税は冒頭紹介したような暮らしの厳しい市民が一番苦しむ。大企業に応分の負担を求めるなど、消費税に頼らない政策への抜本的転換が必要。増税されてしまった消費税で施策拡充を。中山、日本の子どもの貧困率は2006年から2012年の間に 14.2%、約7人に1人から 16.3%、6人に1人へと急速に悪化している。そんな中、市税の 2.7 億円の増加や消費税 8% 増税に伴って、市の歳入、収入が約13億円増えている。その財源で、低所得世帯の高校生への奨学金支給事業の復活、約1400万円や、引き下げた就学援助の基準を元に戻すこと、約1000万円。市長の公約でもある子ども医療費助成の拡大、約1億2400万円を求める。市長、いろんな施策を展開する中で順番がある。中山、こういった対策は最優先で実施するべきで、後回しにするべきではない。保育園の民営化は中止を。中山、障害児の保育園入所では、民設民営園に入所する場合、公設公営園より保護者の負担が大きいことは、過去の陳情審査で保護者が実態として訴えている。また、保育士不足が社会問題になっている中で、民営化により保育士を市が手放してしまうことは、待機児解消にも逆行している。そして、長年運営を続けてきた公設公営園は地域に根ざしているが、それを民営化すれば地域との関係を一から築いていくことになるなど、保育の質が担保されない。民営化は中止するべき。市長、量の拡大と質の維持向上は約束している。保護者の要望に応えるためにも、着々と民営化していく。中山、質を維持・向上させるための基幹型保育所システムのワーキングチームでも、障害児の入所の問題には触れていない。民営化によって保育の質が担保されていない。介護保険のサービス取り上げをするな。中山、要支援者が保険給付から外されるが、強引なサービス外しの制度にしないことと、入浴事業の復活などの介護予防施策の充実を求める。 市長、今年は現行サービスを維持、介護予防推進事業は継続するが、入浴事業は再開しない。大型開発から地域に根ざしたまちづくりに、中山、さまざまな市民サービス切り捨ての根本的な要因は、国分寺駅北口の再開発事業にある。総事業費は930億円、市の負担は473億円にもなり、さらに増えている。市民施策を犠牲にして進める大型開発ではなく、市民の利便性向上を目指すバリアフリー基本構想の策定や、地域住民から要望の声が大きい西国分寺駅及び恋学母駅への東口開設を求める。市長、さまざまな事業を進めるにおいて財政的なものが必ず関わってくる。中山、だからこそ大型開発から抜け出して地域に根ざしたまちづくりに転換するべき。他に公共施設の老朽化対策では市民サービスを後退させないこと、マイナンバー制度の中止、憲法を守る取り組みの強化を求めた。無会派無所属甲斐義人、財政調整基金は積みませたが、甲斐、施政方針にて景気が経済財政政策の推進により雇用所得環境が続いていると述べられたが、大企業のみ一時的であったが、国民所得の実質賃金は4年連続下落で甘い見通しだ。市長、不安定な状況にあると思うが、国は1億総活躍を進めて景気の底上げ、好循環につながり、市としても雇用に資する施策をしたい。甲斐、ということは、この予算は景気が上向き、回復基調が前提の予算案であるから、景況がそうもいかず腰折れしていく際には、評価をした基金の積み増しをはじめとしての補正予算と対応をお願いしたい。甲斐、私は23年のこの場にて、前市長に対し最初に、4年前は財政調整基金が32億あったのに、1億7千万しか残らない予算案で、何か可及な対応が困難な真っ当ではない予算案だと指摘した。直後に 3.11 大震災が起き、庁舎基金を崩し、財政調整基金に併合する綱渡りの運営となったことを考えれば、6億の積み増しは評価、嘱託職員の待遇改善も評価し、今後も待遇改善を行っていかなければならないとともに、首相の国会答弁にあるように、同一賃金、同一労働を視野に、常勤職員との仕事の違いを明確にするように。市長、今業務プロセス分析をやっており、仕事の区分けを線引きしていくことが必要だ。今回はその手直しの一つ目だと思っている。三遊間の玉を飛びついて取ろうとする職員像へ。甲斐、市長は職員に対して心象筆伐を唱えているが、私はそれでは職員は萎縮してしまうか、新たな課題にミスリードを恐れて果敢に取り組もうとしなかったり、枠の中の仕事にとどまろうとしたりしてしまう。見解は、市長、私は三遊間のゴロは取れと言っている。甲斐、地域福祉計画がスタートしたが、地域参加の市民意識の醸成がなされていない。課題だ。市長、おっしゃる通り、これからの肝だと思う。より幅を広げて周知するよう模索していきたい。甲斐、昨年の代表質問でも庁舎の検討の一つとして、立派な本格庁舎でなく、この仮庁舎と同程度のものを新設につなげる方策を提案した。本予算に庁舎関連はないが、選択肢の一つと検討せよ。